この17章にはダビデの信仰による勝利の戦いが出てきます。一節を見るとペリシテ人がイスラエルと戦うためにこのユダのソコというところに集まり、そしてまたサウルとイスラエルの人はエラの谷に陣を敷いてお互いに対峙したわけです。しかしその時に4節を見ると一人の代表戦士ペリシテ人の陣営から出てきた、その名はゴリアテ。そのゴリアテは6キュビと半、およそ3メートル近くあるようなもう巨人であったわけですけれども、彼は実はこのイスラエルをそしるということをしたわけです。それは25節を見ると、人々はこの登ってきた男を見たか、イスラエルをそしるために登ってきたのだ、神様が選んだイスラエルをそしる、そのことは26節に、このダビデに言った人たちの言葉の中にも出てきているわけですけれども、この生ける神の陣をそしる、それはもう神様自身を侮るということであったわけです。そしてそれに対してダビデは32節を見ると、このサウルに、あの男のために誰も気を落としてはなりません、このしもべが行ってあのペリシテ人と戦います、まだ10代半ばほどの年齢であったと思われるんですけれども、少年ダビデはもう6キュビと半もあるような大個人のゴリアテに向かっていくというような、非常に勇気のある少年であったわけです。そしてそれはただ単なる自分自身の力ということではなくて、36節も出てきますけれども、生ける神の陣をそしたのですからと彼はそのように言っているわけです。そして37節のところには、ダビデは獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますと、はっきりと彼はその信仰によって主が救い出してくださる。そしてまた47節にある、この戦いは主の戦いだと明確にそのことを語っているわけです。ですから言うなれば、これはただ単に小さな少年がもう大巨人のゴリアテと戦ったというよりは、これはもう信仰の戦いであった。そして主が戦ってくださる。47節のところに、この剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろうとダビデは証しをしたんですけれども、まさにその通りになったわけです。サウル王が自分の被っていた聖堂の兜や、また鎧をダビデにつけさせたんですけれども、全く慣れていないということで、彼はそれをもう脱ぎ捨てて、40節を見るならば、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んで、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にし、そのペリシテ人に近づいていった。彼が戦った武器は剣や、また槍ではなかったわけなんです。5つの滑らかな石、それを石投げを手にして、なんと50節を見ると、石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ちとあるわけです。彼は武器を持って勝ったのではない、もう本当にこの普通の羊飼いが使うような熊とか獅子を追い払うような、そういうもので彼は巨人ゴリアテに勝利をしたということであるわけです。それはまさに主の戦いであり、主が救いをもたらす、彼にはその信仰があったということであるわけです。ですから私たちも特別なものがなくても、しかしこの主を信頼するその信仰があり、そして主が必ず救い出してくださるという確信があるならば、私たちはどんな敵をも恐れる必要はないということです。私たちは全く主に委ねて、そしてまたあのゴリアテを打ち倒すためにダビデはこの石を使ったわけなんですけれども、それこそ私たち自身も河原のにあるたくさんある中の石一つのような存在かもしれませんが、しかしそれが この神様の手に委ねられるならば、必ず敵を打ち倒していくものと、用いられるということを教えられるわけです。私たちも小さな存在かもしれません。しかし主が用いてくださるならば、必ずこの敵、神に敵対するサタンをも打ち破っていく存在となっていくことができるわけです。主がこのダビデと共におられた、そしてこれは主の戦いであり、主が彼を救ってくださったということを見るわけですけれども、この主に対する信仰によって彼は勝利を与えていただき、そしてまた彼は祝福されていく、まず第一歩を踏み出していったということであるわけです。私たちも今日さまざまな困難やまた苦しみがありますけれども、しかし私たちは主のものである、その自覚を持って、そしてまた主が行けと言われるならば、私たちは進み行き、そしてまた河原の一つの石のようなものかもしれませんけれども、また敵を打ち破っていく主の良き兵卒となって、この信仰の戦いを戦い抜いていくものとさせていただきたいと思います。